こんにちは、門垣敏子です。今月の8月は門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたい、港川愛の学園理事長で学長でいらっしゃいます浅井優子先生をお迎えして4回シリーズでお話をお届けしております。今日は3回目になります。先生、今日もよろしくお願いいたします。この時間は各方面で活躍されていらっしゃる方々が持っていらっしゃる引き出し開けさせていただいて、貴重なお話皆さんにお届けしたいと思っております。1回目2回目とお聞きいただいた方、愛の学園、港川愛の学園のこのお名前の由来も前回は伺いましたので、あ、だからまずは神戸で生まれ育って、そして戦後この愛の地域に来られたから、この2つがくっついて港川愛の学園となっているんだっていうのを、私自身もとても、あ、なるほどと思わせていただきましたが、今日はこの港川短期大学にちょっと絞りまして、学科の特徴など詳しく、実は就職率が高いんですよね。
はい、ありがとうございます。まあ、もちろんの就職をこの初めからしない、もう結婚とかいう場合もあるので、そういうこともあるので、はい、その方はまあ除くんですけど、はい、まあ、就職活動してて、はい、っていうなりますと、まあ、これまでだったらずっと90何パーセントとかでなってたんですけど、ね、去年はもう100でした。
すごい。
100、あの5月、今年の5月になって100、
ね、はい、皆さんじゃあもう胸を、あの夢を開いて、 そこで今頑張っていらっしゃる。
頑張ってます、ね、
もちろん就職される率も高いけど、うん、離職率も低いと。
まあね、そういうふうになるように、はい、なるように、あの教員の方もですね、あのフォローして、くれてます。
それにはやっぱり実習が本当に身につく実習だからということをね、以前もあのラジオの、ね、時代に先生方にあのインタビューさせていただいた時にも伺っているので、ぜひあのたくさんの方にそのあたりをもう少し詳しくねお伝えしたいなと思って現在は、は
い、
この港川短期大学さんは2つの学科、ご紹介ください、
はい。1つはあの人間生活学科という学科です。はい、こちらはもともと火星学科の名残、あの名残じゃない、流れを組む学科なんですけれども、はい、途中からの養護教諭コースっていうのができましたので、養護教諭ですね、いわゆる保健室の先生で、はい、まあ、心と体と、体と心とっていうね、サポートする学校の先生にはなるんですけども、その養護教諭を2年間で2種免許を取れるという養護教諭コースというのがあって、
はい、でこれはなかなか取れないんですよね。
はい、
あの学校に来ている間に全て取れるように。
はい、そうです、
ね、だから、はい、とっても遠くからもお見えですよね。
そうなんです。あの2年間で養護教諭コース取れるのは珍しいので、あので全国でももう10校ぐらいしかないんですね。
そうですか。
はい、あの教員養成としてはですね、まあ、1種になると、4年間になるともうちょっと増えると思うんですけど、はい、2年間ってなると少ないので、あの私たちはだからその養護教諭コースがあるということで、まあ、全国から来られるということです。なので、看護師、あの高校の看護コース、はい、看護科がある学校がありますよね。はい、3年間あって、高校3年間の上にまた2年間の、まあ、短大みたいな感じで看護科を持ってあるような、ああいう学校から、2年間でプラスアルファで養護教諭にもう一つ取ろうと思って来られる方がここ数年何人か毎年あります。
保健師の先生って、まあ、私たちの時も寄せてもらったらホッとする場所でしたけども、はいはい、今は必要な場所という、
必要な場所ですね。もうね、
もう一つの なんて言ったらいいんでしょうね。いや、もう一つじゃなくて、なくてはならないお教室ですよね。
そうですね、本当に、本当にあの昔はちょっと怪我したとか傷がいたとか言って、はい、走り込むとこだったんですけども、それ以外にですね、やっぱりあの心の、まあ、居場所っていうんですかね、そういうようなところにもなってきてるのが保健室なんだろうなと思って、ね、その大きな役割を果たしてて、
そうですね、
はい、と思いますし、まあ、その学校の中のあれですので、学校とは全く別のものではないところなので、まあ、そのあたりというものを大事にしつつだと思うんですが、はいはい、そういうのを養護教諭コースっていうのが一つあります。はい、あとの医療秘書事務 コンピューターコース、こちらも割とこちらめがけて来られる方もあるんですね、はい、医療秘書事務だから、あの医療管理秘書とか、ドクターズクラークとかメディカル、私分かりませんが、メディカルクラークとかの資格が取れるような、はい、そういうようなコンピューターコースがあって、医療秘書事務ですね、
はい、
あったり、あと元々の、まあ、火星の流れを組むんですけど、はい、食物食育の健康ですね、はい、食育健康のコースということで、食育インストラクターとか、まあ食生活アドバイザーとか、そういう資格が取れるっていうようなところだとか、あとまあ2年前にできましたけど、心理デザインコースっていうのが、
心理デザイン、
まあ、この心理デザイン、まあ、あのやっぱりいろんな意味でですね、予後教諭コースのサブとして、はい、まあ、捉えることもあるんですが、そういうの心理を、まあ、ちょっと勉強してみたいなと、4年生まではいかなくてもって、まずはきっかけで、また自分の中の心理の問題なんだろうって思った時に、はい、まあ、こう勉強したいなと思われるような、っていうのがこの人間生活4コースあって、はい、で、まあ、まあもちろん入ってから、あの入るまでに、それはなんか思ってこられるわけなんですけど、入ってから自分はこれとこれを取るという感じで、いわゆる履修登録していく段階になって、はい、あ、これとこれっていう感じです。だから養護教諭コースを主にして、はい、心理をデザインコースを、まあ、一緒に取るっていう人もいるし、養護と医療秘書事務を両方取るっていう人もいますし、っていう、まあ、その組み合わせで、ちょっと4つは無理だと思うんですけど、
皆さん、お忙しそうですもんね。
ちょっとですね、やっぱ2年間で取ろうと思ったらなかなか忙しくなるので、
そう
ですね、っていうんですね、
はい、
これが人間生活学科の方ですね、
はい、
でもう一つが幼児教育保育学科です。もともと火星短大で来てたので、火星のあれなんですけど、まあ、火星の中ではまあ、保育、まあ、家庭科の中で保育みたいなのがこう、あ、はい、まあ、分野としてはあると思うんですが、その中 の、 その保育の分野だけをあれしてですね、まあ、もちろん時代の要請もあって、児童教育学科ができたんですね、短大の方に、でそれが今となっては、その小学校も取れるコースもあったんですけど、まあ、小学校はもうちょっとやめて、いわゆる保育士と幼稚園の教諭の二種免許が取れるっていうようなところですね、はい、だから幼稚園行ったり保育園行ったり保育所行ったり、また、児童福祉施設行ったりっていうような、はい、ところに行けるような、まあ、資格免許を取りに来る方があるんですよね。こちら幼児教育保育学科で、でそちらができたので、まあ、付属の幼稚園が、はい、保育園ができるっていう、まあ、スタートになってくるんですね。
なるほど、そうなんですね。でも今それぞれお伺いしてると、まあ、当たり前ですけども、はい、高校ではまるっきり関係なかったお勉強が待ってますね、ここでは。
そうですね、
ね、
そうですね、本当ですね、まあ、大学ってね、まあ、それまでに、ま、なかったような学問を割とね、学ぶことにはなるわけですけれども、本当にそうですよね。
まるっきり全てが逆に新鮮で、
はい、そうですね、
ね、
はい、ただ、まあ、養護教諭とか幼稚園とか保育士とか言ったら、はい、まあ、自分もその時代があったとかお世話になったとかいうのが、まあ、根っこにどこかあったりする人が割と入学されるので、はい、 まあ、そのあたりが、まあ、憧れであったり大切だと思われたり、そういったところで入ってこられるっていう意味ではですね、ただ勉強することがですね、
すごくたくさん
たくさんありますね、たくさんです、
ね、だからこうのんきになんかこう自分の趣味とか楽しいことをしながらお勉強しようと思ったらちょっと大変かもしれませんね、
ちょっとそうですね、幼児教育の方はですね、本当に幼稚園の免許を取る、家庭と保育士 の、 家庭とです、ね、ダブルで大概取りますので、もうほぼほぼ高校と同じぐらい授業を朝から晩まで取らないと、2年間受けないと難しいので、本当に高校の続きで来てもらわないと忙しいんじゃないかと思うぐらい、
そう、
はい、よくみんな頑張ってますけど、すごい科目数は多いです。
でその分1年間過ごした1年生の入りたてのお顔と、1年間過ごして2年生になったばかりのお顔が全然違ってくるんですね。
でやっぱり実習っていうのは大きいですね。
1年生から行くんですか？
1年生の春 だからまあ1年間やっての春休みですけど、はい、ぐらいから施設実習が始まったりします。あ、でも初めですね、初めはもうあの、1年生に、まあ、1日だけ行く実習みたいなのがあったり、
はい、
で1年生の、夏休みですよね、夏休み、まあ、長い長い夏休みの中に1週間だけ、はい、まあ、うちの付属園ですけど、付属園での幼稚園実習があったり、っていうのがまあ1年生になって、まあ、そこはまだ1週間だけ、はい、まあ、体験のようなちょっと感じもありますけれど、でそこからまあ保育士の方の資格に関係する施設の実習が春休みにあって、
はい、
で2年生になると、まあ、幼稚園の実習がどんと3週間あって、うちはですけど、
はい、
3週間あって
3週間
あって、はい、で 夏休みに保育士の実習があって、でまた10月には実習があってって感じで、実習がとてもあの幼児局についてはいいので、
それはなんかこう意識して思いが終わりなんですか、それだけ実習が多いという
のは。実習がもうこれはあの必須ですので、もうこの免許にはこれだけ、幼稚園実習、幼稚園の実習が4週間とか、はい、保育士のあれでは、保育所が10日間、施設が10日間とかもう決まってるので、決まってるものをやってるだけなんですけど、まあ、それプラスやっぱちょっと導入の部分で1日行ったりとか、そういう感じですかね。だから本当にあの養護もそうですけど、養護教員もそうですけど、
はい、
あの4週間 の学校の実習があったり、これもあの臨床実習って病院に行ったりとか、
病院
の実習があったりとか、はい、やっぱり現場に行くっていうのはそれだけの、まあ、社会人になるというあれですかね、やっぱり意識を植えつけるという か、
そうですね、
か実習行くと顔が変わってくる、意識が変わってくるっていう感じですかね。
あの生身のお子さん、生身の患者さんが待ってるわけですから、
う
ん、
そうですね、
何の忖度もなく子どもさんにとってはもう全部一緒の先生だと思ってるし、
そうですね、
病院だったら、
そうですね、
同じ看護師さんだったりと思ってますから ね、保健師さんと思ってますから、
そうですね、
もう容赦なく質問をぶつけてきたりということで、
そうです、ね、はい、そうです、そうです、このね、まあ、あの実習生って言ったり、病院に行かれて実習生って言ってもそれは実習生って感じだと思うんですけど、
はい、
幼稚園で言ったらもうお姉ちゃん先生、お兄ちゃん先生ですから、そうですね、本当にその区別ないですよ ね、
逆に年が近い分、はい、なんかもっともっと接触、ね、
そうです、そうです、そうです、
そうです、
大胆に遊んでもらえたりとかですね、あの幼児局の方ではですね、2年生の後半、まあ、の時からですね、保育研究コースと今インクルーシブコースっていうのに分かれることになったんです。
で
今年のまあ2年生からの、あの正式に始まるんですけど、
はい、
2年生があの、まあ、保育をもうちょっと勉強したいというか、もう少し遊びを深めたいっていう、やっぱりいうようなコースとですね、はい、インクルーシブっていうと、あの、まあ、医療的な支援だとか、
はい、
発達支援だとか、そのあたりをですね、はい、少しもうちょっとちょっとこう勉強したいなと、まあ、現場に何回か行きますから、やっぱりその中でそういう必要性も感じて学べるコースっていうに、まあ、幼児教育の方はあのそういうコースをあの作ったんですけど、そういうようなことでですね、もう一つプラスアルファっていうことでしてます。実際本当に現場に行くともっと勉強しないといけないっていうことが多分分かると思うんですよね、はい、そういうたのためにそういうふうなコースを、まあ、はい、作ったって感じですね。
昔はあの各家庭でも子どもが多かったし、ご近所にも行き来があったけれども、
はい、ね、
確かに今のこの状況っていうのはなかなか各家族の人数も減っているし、でましてやあの遠方から来られてる方はあのご近所のお子さんっていう時には行かないから、実習が唯一の触れる場になるわけですね。
そうですね、やっぱり例えばあのおいごさんのめいごさんとかで、はい、その小さいお子さんと触れ合ってた経験があっても、やっぱり先生として行くっていうとまた違うからですね。
違う
ので、やっぱりそういう意味でですね、先生として先生って呼ばれるっていうのはね、はい、
そうそう、呼ばれることでまた意識も変わりますね。
変わりますね、と思います。私もちょっとあれですけど、その思います。だから先生というその立場で行くっていうのは大きい、彼ら彼女たちにとっては大きいですよね、
でもその時に悩み事が多分もうあると思うので、そのフォローに先生方が結構回ってらっしゃると伺いました。
そうで ですね、あの実習の巡回っていうのがありますけれど、これも必ずすることにはなるんですが、やっぱりその時にあのいかにあの今何に悩んでるかとか、そこに聞いて、そこにあの適切なアドバイスをしたり、時にはちょっとへこんでる時には励ましたり、まあ、そういうことをしながら、まあ、教員がサポートして入るんですけども、大事な役割だと思うんですけど、
あの例えば1年生の夏休みに1週間って言ったら、半年前まで本当高校生で自分のことだけをして、あの、ね、好き勝手に、ね、生活してた、はい、あの時から半年後にはもう責任あるお子さんを、
ね、
あのいくら、ね、4月5月6月と勉強してきたとはいえ、夏休みに入った途端そこにポンと入ったら悩まないわけがないですもんね。
ないと思います。
で、はい、夢があれば大きければ大きいほど現場でギャップにぶち当たった時にね、
まあ、その現場でもね、あの、はい、多分あのそこにいる実際の先生たち、幼稚園保育園の先生たちのやっぱどうやって接しているのか、どうやって言葉がけしているのかっていうような、まあ、あの本当生身のモデルがいるので、まあ、そういったところですごく勉強にはなっていると思いますし、まあ、本当にあの、はい、だと思います。
それは付属のそれぞれの幼稚園に行かれてるんですね、
はい、1週間は付属に行くことにしているので、あ、はい、まあ、神戸もあるので神戸の方に行く子もいますけれども、あ、はい、あの付属園で1週間は行くことになる、はい、そうすると、まあ、ちょっと割と人数まとまっていくっていうこともありますし、まあ、教員も何回か行けば、何回か行ってるのかな、はい、1回かな、うん、と思いますし、ただあと、2年生になっての3週間は自分が育った地元のとかね、はい、地元の幼稚園だとか、まあ、はい、そういったのが、まあ、就職にもつながったりするので、まあ、そういった地元に帰る子が多いですね。
じゃあ皆さんこう遠方から来られてここで学ばれたものをまたふるさとにっていう方も多いですか。
多いですね。
あ、そうですか、
はい、
そうです。
もちろんあのこちらで就職をしようと思っている人は、はい、付属園でそのままっていうのもありますけど、はい、
保健室の先生も同じですね。
保健室の先生もそうですね、まあ、大体自分の母校の、母校というか家の近くの、はい、実家の近くの方に帰ったりするので、今年も多分沖縄の子、あの沖縄帰って、
そんな遠方から来られてます、
はい、そうですね、沖縄 の、はい、あの子たち、あ、子たちじゃないっても一人ですけど、あの帰って多分実習してたと思います、はい、
そうですか、はい、100% ってなかなかね、
なかなかね、
99.9 まであったとしても、はい、そうなんです、すごいですね。
そうなんです、もうあのあれですよね、あの、はい、そうですね、人間生活の方、養護教諭の方なんですけど、は大体そのなかなかその教員採用試験を受けるので、はい、例えば地元だったり、あと、まあ、兵庫県だったり、まあ、こちらの方でっていうのは教員採用試験、まあ、一発合格ってなかなか難しいんですけど、うん、一次合格は割としてくれるようにみんななってきて、すごいなと思うんですけど、教員もすごいと思いますけど、あのすごいあのあれだと思いますが、でやっぱり2次までなかなかなると4年生大学の、ね、人にちょっとあの及ばないのかなというところもあるんですが、あのその人たちもですね、結局は臨時講師っていう形で、それぞれの住まいのところに登録して、で、ほぼほぼその子たちが、去年もそう14人かな、がその養護教諭の講師、臨時講師だとか、そういったことで、補助員とかで、まあ、就職したりっていう感じなんです。まあ、医療事務ももちろんその道で行ってますし、なのであのすごいなと思うのはやっぱり臨時講師で現場に立つっていうか、はい、そういうことが、ね、はい、できるのが嬉しいなと思いますね、
もうみっちりとこれだけもう本当にぎゅうぎゅう詰めにして、あのお勉強なさったので、ご自身の自信もあるでしょうね、
はい、自信はあると思うんですけど、
それがすごいですね、やっぱね、
自信は、ね、はい、あると思うんですけど、はい、あの現場はそんなにうまくないんだと思うんです。みんなやっぱりあの苦労してるので、
まあまあそうですね
あのそんなにあのね、その 1,2 年勉強してね、太刀打ちできる世界ではないんだろうと思うんですけれど、だけどまあそれはそれですよね、やっぱり現場で学んでいくのが大事ですよね、
ちゃんともう基礎のものを持ってらっしゃるから、そこにあのその日その日 の、 あの生身の人間同士のね、生まれてくるハプニングもあるでしょうけども、それに対応するものの、それこそこのタイトルじゃないけど引き出しをね、ちゃんとここでお勉強を持っていかれたので、それを使っていきながらってことでしょうね、
そうですね、もう学んだ学問もまだあの パーッとこう使えるほどにはなってないと思うんですけど、多分日々勉強しながらやってると思います。でもそれが大事だというふうに教員も言ってるし、私もそう思います。
卒業されて時々来られることって
あります？あの遠い子はめったにあの来れない時もありますけど、はい、時々、はい、遠い子も来てくれたりしてますね。
どんなあのお話をして帰られますか？
私この頃聞かないので分からないんですけど、でも大概はあのちょっと愚痴だったり、
まあそうですね、
でも楽しい話だったり、やっぱり聞いてほしいのはね、やっぱりお世話になった教員たちっていう感じなんでしょうね。なんかそうですね、近い人たちもあの来ますしね、よく来てますね。
はい、やっぱりあのなんかちょっとこう、まあおっしゃったように嬉しいことがあったら報告に行こうということと、
それもありますし、
それからちょっとあの、心がちょっとしゅんとなった時に、先生の顔を見に行ってまた励ましてもらおうかなっていうね。
それは大きいと思います。どっちかというとそっちの方が大きいかもしれない。でもそうやって教員がこう励ましてまた言っといてみたいなこう送り出せて元気に送り出せるのが一番やっぱりいいと思うので、
その関係を作ってらっしゃること自体があったかくて素敵ですね。
いや本当にあの本当にあの、はい、教員のおかげですけれども
、いやすごい。そうなんです、そうですか。就職率 100% という、素晴らしい。ありがとうございます。今日はあの具体的な人間生活学科と幼児教育保育学科港川短期大学のお勉強の中身を詳しく伺ってまいりました。次回が最後になりますが、次回もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日お話をお伺いしましたのは港川愛の学園理事長で学長でいらっしゃいます浅井優子先生でした。次回もぜひお聞きください。